ソフィアの風。
9月8日水曜日、時刻は午後6時を回りました。今週もこの時間はソフィアの風のコーナーをお送りしていきます。風は見ることはできませんが、感じることはできます。このコーナーでは小松市沖町の小松ソフィア病院と金沢市泉ヶ丘のソフィア内科クリニックなどからのメッセージを風のようにあらゆる角度からお届けしています。ソフィアの風は医療法人社団愛好会の協力でお送りしていきます。さあ、今回お迎えしたのは看護師の寺田優子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
寺田さんは訪問看護ステーション花花の現在所属だというふうに伺っています。
はい、そうです。
ただ元々は、まあ、大きな病院のね看護師されていたっていうふうにも、はい、まあ、経歴を伺っております。で、現在はこうやって訪問看護で仕事をなさっていると。これはどうして訪問看護の方で力を発揮しようというふうに思ったんですか？
長年まあ大きな病院の総合病院で夜勤等の仕事をする、まあ、看護師をしてきました。それがすごく充実していた部分もありますけれども、やはり家庭の方もなかなか両立は難しいなというところもありました。うん、患者さんとしっかり関わることがなかなか時間的にも難しかった、
はい、
訪問のそういう業界でゆっくりするのはすごく似合うねっていうことを言われたことが最初にきっかけになりました。
なるほどね。
はい、
まあ、実際に訪問して一人の患者さんとじっくりと向き合うのが、まあ、自分の性格に合ってるっていうことをまずは考えたのかもしれませんね。
はい、
さあ、それでそんな寺田さんはですね、実は今年の3月に特定行為看護師の研修を終了されたというふうに伺っています。で、今回はこの特定行為看護師っていうのを重点的に伺っていきたいというふうに思っているんですが、まずこの特定行為看護師、これご存じない方はたくさんいらっしゃると思いますので、これはどんな看護師ということになるのかっていうところから始めていきたいと思いますが、いかがでしょう？
はい、私も最初知らなかったです。
そうなんですか。
、はいはい、割と歴史は浅い資格だと思いますので、まあ、お医者さんの業務を少しこう手助けできていくような看護師の育成というところで、ざっくり言うとそういう感じ。かなり細かい分野に分けられていまして、それぞれの分野を研修でかなり充実した内容で学んで、それでやっと資格を得れるというようなものになっています。
今細かい分野に分かれてるっていうふうに言われましたが、はい、それ全部受講しないといけないんですか？
細かい分野っていうと本当に38行為21区分って言って、
あ、たくさんありますね。
それだけ言ってもちょっと想像はつかないと思うんですけれども、うん、その中で自分が活かせれるものを、まあ、選択していくんですが、そこの専門的なところに行く前にまず基本的な知識を再度学び直すということで、それに半年以上は勉強をしていくという形をとって、その後専門分野の勉強を含めて約1年間研修がされるということになります。
で、結果として寺田さんが重点的に学んだのはどの分野だったんでしょうか？
ちょっと聞き慣れない言葉になるかもしれませんが、総称管理関連という区分になりまして、その中でも褥瘡または慢性総称の治癒における血流のない壊死組織の除去っていうのと、総称に対する陰圧閉鎖療法という2つになります。
それは一般の方が聞いてて、あ、このことかっていうふうに思い当たるとするとどんなことなんですか？
まあ、褥瘡っていうのは床ずれのことです。
あ、なるほど、
はいはい、で、床ずれっていうのは聞いたことあると思うので、
はい、
まあ、床ずれをどうするのかっていうと、要は腐った組織ですね、腐った部分を取り除くことができるようになる資格を得たと。そこの傷を洗ったり、うん、軟膏をつけたりガーゼを変えたりっていうところしかできなかったんですけど、それ以上のことで、まあ、お医者さんが今までしていたことを独断でやるわけではなくて、必ずお医者さんの指示に従ってやるということ、手順書っていうものが必要になるんですけども、それを連携して行っていく資格を得たということになります。
だとするとお医者さんがですねなかなか忙しくてその患者さん見ることができないときに、はい、それに代わってできるわけですから、はい、まあ、お医者さんにとってもメリットがありますし患者さんにとっても待たされることなくケアを受けることができるわけですから、はい、これは皆さんにとっていいことですね。
そうですね、
それで寺田さんはですね特定行為看護師ご自分もよく知らなかったっていうふうにおっしゃいましたが、はい、じゃあどうしてこれ研修を受講しようとしたんですか。
所属の看護部長さんの方からこういうことを今研修をやるんだけれどもあなたはぜひ行ってみないかという話をまずいただきました。まあ、その時にもうすでに訪問看護師をしてたわけでご自宅で過ごしている人が床ずれがすごく多いんですね。でその人たちの治りが遅いっていうのは自分も肌に感じていました。で、そういうことができるようになるっていうことはその皆さんのためにやっぱり還元していけるこれは使えるんじゃないかなっていう気持ちで決意して行かせていただきました。
いやしかし勉強はやっぱり大変だったでしょうね。
そうですね学生時代よりも勉強しました。
それはどんな風に勉強していくんですか。
自宅で e ラーニングであらゆる分野の勉強をしました。毎月のようにその分野でテストがありました。80点以下であると不合格ということで絶対落ちれないというそういうのもあったので。
不合格になるとどうなるんですか。
またもう一回もう一回できるみたいですけど、うん、私は大丈夫でした。
ああそうですね猛勉強したんですね、
はい、猛勉強しました。
でそうやって、まあ、e ラーニングでやってってその後こう実習のようなものも専門知識に入ると出てくるんですか。
はい、そうですね私の時は受講してたのが5人いたので5人でいろんなディスカッションもしながらやりましたし具体的な今言ってた褥瘡っていうその床ずれの範囲に入った時なんかはスーパーで豚足を買ってきましてでバーナーで焼くんですね豚足を。そうすると真っ黒に焦げるんです。それが床ずれの最初にできる時に似てるんですね。で真っ黒に固く焦げた部分をメスみたいなもので切り落としていくと試験でやりまして先生本当の先生から合格不合格っていうのを判断されるとそういった試験も実技でありました。
そういうことやるんですね。
それはちょっと私もびっくりしました。
豚足っていうのがちょっと驚きましたね、
はい、本当にスーパーで買っておいてましたけども、
ね
はい、
さあそれで今後なんですけれどもどんなふうにこの特定行為看護師勉強したこれをですね生かしていこうというふうに寺田さんは思ってるんでしょうか。
はい、そういう症例の方がいらっしゃればもちろんこの技術を生かして傷が治るようにできたらなっていうのはあります。
はい、
で学んだことは本当に幅広くありまして普通の訪問看護の訪問でも生かしていけることがいろいろあります。
はい、
今まで判断に迷ってたこととかそういったこととかもこの学びで自信を持って進めていけるようになったこともあるので、まあ、そういう日々の業務にまず生かしていける。そして、自分だけがその技術を持つのではなくて同じステーションの看護師の方にこういう場合はこうしたらいいとかこういう処置をしたらいいとかという、まあ、アドバイスとかをしていける立場になっていけたらなと。あとは同じ施設内に看護小規模多機能という施設もありますのでそこの方に指導として少し褥瘡の管理の手助けをちょっとさせて今もらってるんですけどもそういうことも進んでいけたらなと思っています。
じゃあ寺田さんの活躍はですね今後この特定行為看護師、まあ、制度として歴史はさっき浅いっていうふうにおっしゃいましたけれども寺田さんの活躍はですね今後その理解と認知度を深めてまた後継後に続く人も出てくるかもしれませんね。そうなるとよりスムーズなこの医療ケアになっていくんじゃないかと思いますので理想の医療に向けて、一つ頑張ってください、
はいはい、ありがとうございます。
今回は看護師の寺田裕子さんをお迎えしてお送りしました。寺田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ソフィアの風次回は10月5日の放送となります。ソフィアの風は医療法人社団愛好会の協力でお送りしました。
サンセットエクスプレスムーブ